皆さんこんにちは、大東めぐみです。今日はデイ2ということで、成長という幸せプログラムの全体像についてお話をしていきます。これはおさらいなんですけど、このプログラムスパークルは、自分を愛することができて安心感の中にいられて、大切な人と心からのつながりを持って、自分自身の情熱に導かれるように気づきの毎日を生きて、熱狂してビジョンに向かっていくと、そういうことを叶えるプログラムです。いわばこれがプログラムのゴールなんですね。で、熱狂したビジョンに向かっていくっていう段階になると、本当に自分が叶えたいことがすごいスピードでどんどん叶っていくっていうことが起こります。で、熱狂するっていうのは本当に周りの人の助けを借りられる状態になっているってことなんですね。で、自分自身がこれがやりたいとか、これを叶えたいと思った時に、もうたくさんの人が応援してくれるので、もうあっという間に叶っていくっていう、もう本当に自分がこれをやりたいとか、これが欲しいと思った時にね、もうあっという間に叶っていくんですよ。まあ、それがこのプログラムのある意味ゴールなんですね。で、じゃあどうやってそこのゴールにこう到達するのか、どうやってそのゴールに向かっていくのかっていう全体像を今日はね、お話ししたいというふうに思います。まず前回のデイ1の音声で、人生を変えていく方法は一つだけ、自分の内側を変えるしかないっていうお話をしました。まあ、自己変容とかね、自己変革と言われるようなものです。まあ、いわゆるマインドを変えるとか、まあ、価値観を変えるとか、思考を変えるとかね、そういう話ですよね。よく聞いたこともあるかもしれないんですけど、まあ、思考は現実化すると言われていて、まあ、自分の考えていることっていうのは、そのうちそれが現実になるんですよね。だから現実を変えようと思うと、思考を変えるしかないと、内側を変えるしかないっていう話をしました。でもね、じゃあ皆さん疑問がも現れると思うんですよ。じゃあどうやってその内側を変えていくのか、どうやって思考を変えていくのか、どうやってその自分のね、こう価値観とかマインドを変えていくのか、それが今日のテーマになります。で、それはもう一言で言うと、ステージごとに変えていくっていうことなんですよ。で、成長をしていくっていうことなんです。で、一気に変えることはできないということをね、皆さん知っててほしいんですよ。で、このマインドの変革とか、まあ、自己変革とか、自分自身の内側が変わっていくっていうのは、徐々にステップを踏んで変わっていくというふうに、知っていてください。で、これが成長のステージ理論になります。で、まずね、まあ、前置きなんですけど、このエネルギーアッププログラムスパークルは、よくね、めぐみさんは誰から学んだんですかとか、まあ、どういう学びがベースになってるんですかっていうことを聞いてもらえるんですけど、まあ、実はですね、これは私が長い年月と、まあ、お金をかけてね、ぶっちゃけ、様々な場所で学んできたものの、ある意味集大成なんですよ。で、私、本も好きだし、まあ、セミナーも好きだし、学ぶことが大好きなんで、まあ、心理学とか、まあ、コーチングとか、脳科学とか、あとはね、スピリチュアルな体験とか、まあ、そういうものを、もうありとあらゆる高額な塾に行ってみたりとか、セミナーを受けてみたりとか、本当大量の本を読んでみたりとか、まあ、そういうことをやって、で、得た知見を、まあ、私なりにまとめているというか、まあ、私の解釈も入ってると思うんですけどね、もちろん。で、これを、作っています。なので、このステージ理論っていうのも、まあ、もちろんベースはあるんですけど、まあ、これも私の解釈っていうか、私の再構築で作ったものだということを、知っておいてください。で、どっか他の人に話してもらうとか全然いいんですけど、何が元になっているのって言われた時には、まあ、いろんなものが元になっているというね、どこから引用してんのって、いろんなものみたいな。で、特に、私はケン・ウィルバーっていうアメリカのね、心理学者の人が作ったインテグラル理論っていうのが、まあ、すごく好きで、結構勉強しまして。なので、インテグラル心理学っていうのが、このステージ理論の結構基本的なフレームになっています。で、このね、私がいろんなものを学んでいるとか、このインテグラル心理学をこう好きだというふうに一番好きだなと思っている理由の一つが、統合的なんですよ。どういうことかっていうと、いろんな視点、いろんな視野、いろんな学びを、インテグラルっていうのは統合するっていう意味なんですね。統合してるんですよ。例えば、一つの出来事があった時に、様々な角度からその出来事を見られるようになる。なんかスピリチュアルがいい悪いとかね。占いがいい悪いとか、アファメーションがいい悪いとか、なんかそういうことじゃなくって、いろんな側面から見た時に、その出来事の解釈を決めるとか、これ、 その一個問題があった時に、いろんな側面からその物事が見られてね、いろんな側面から解決策が出せた方がいいに決まってるじゃないですか。で、このインテグラル理論っていうのは、の世の中にあるありとあらゆる心理学とか脳科学とか、まあ発達統計学とか、そういうものを統合しているっていうふうに言われています。はい。で、ちょっと長置きが、前置きが長くなってしまったんですけど、で、この統合した学びを得るときにすごく大事なのは全体像を俯瞰することなんですね。全体像を俯瞰すること。で、みんなね、その断片的な情報を得たときに悩むんですよ。うん。断片的な情報をね、得たときに悩む。例えば、子供はね、こういうふうに育てなさいみたいな情報を得たとするじゃないですか。子供になんか肯定的な言葉をかけなければ子供はなんかグレてしまうみたいな。うん。子供は母乳で育てなければ健康に良くないみたいな。まあ断片的な情報を得るじゃないですか。で、みんなそれにね、不安になったり、これでいいのかなとかってなんか思ったりするわけですよ。だけど、そんなのいろんな見方があるわけじゃないですか。子供にね、肯定的な言葉をかけなさい。って言っても、いろんな見方があるんですよ。じゃあ肯定的な言葉はどういう意味なのかとか、ね、なぜ子供にはそういう言葉をかけないといけないのかとか、じゃあかけなかった時にどんなことが起こるのかとか、逆にそのネガティブな体験が将来プラスに働くこともあるよねとか、意味わかりますかね？たった一つ唯一正しい情報なんかないし、たった一つ唯一正しい解釈とかもないんですよ。私たちが何かを学んだりとか、その自分にね、取り入れてたりとかするときっていうのは、いろんな見方があるっていうことを知って取り入れていくことがすごく大事なんですね。でも、いろんな見方があるよねっていうだけだと、整理整頓されないじゃないですか。学ぶときにパニックになりますよね。結局どういうことみたいな。だから、考えるフレームを持つんですよ。考える枠組みを持つんです。だからね、皆さんが、成長していくには、いろんなことをやっていく必要があるんですよ。うん。その自分自身を認めるとか、解放するとか、ね、仕事をするときには情熱を持つとか、いろんなやり方があるんですよ。で、世の中の自己啓発書ってこれをやりなさいって一個だけ言ってくるんですね。これが、そう、全然ね、さっき言った、一つの見方に限定されている状態なの。でもそうじゃなくって、うん、いろんなやり方があるけど、この順番にやっていったらどうって言われたらどうですか？めっちゃたくさんの情報を受け取りつつも迷わなくなりますよね。言ってる意味わかりますかね？ちょっとうまく説明できてるかな？心配なんだけど。もしわかんなかったらちょっとコメント欄に書いてください。で、それがこのステージ理論なんですよ。私たちが自己変革するとき、成長していくときには、いろんなことを学び、いろんなことを実践していかなければいけない。だけど、その多面的な視野を取り入れて、私たちはこうも考えられる、こうも考えられる、こういう方法もあるよねって、たくさんの情報を受け取っていかないといけないんだけれども、でも逆に言うと、たくさんの情報を受け取りすぎると、何が正しくて何が間違ってて何から実践したらいいか、わからないパニックでなるんですね。だから、それを整理整頓したのが、ステージの考え方です。伝わりますかね？はい。というわけで、このステージの考え方を持つことによって、迷いなく自分がどう成長していけばいいのかっていうのがわかります。はい。では早速、そのステージの内容を公開していきますね。まず、ステージ1っていうのは、受容なんですよ。受容。ありのままの自分を認めるっていうステージです。で、まずありのままの自分を認めるっていうのが、すべてのマインドの土台になるんですね。で、自分自身を変えようと思った時に一番やってはいけないのが自分自身を否定することなんです。自分を変えなければいけない。つまり今の自分は良くないんだって思うと、もうそっから先ね、自分がこのプログラムをやりたいって気持ちもなくなっちゃうし、なんか苦しくなっちゃうんですよ。で、自分自身を変えていくっていうのは必ずしも今の自分を否定しなければいけないということではないんですね。むしろありのままの自分を認める、自分という人間を知る、自分がどういう心を持っているのか、どういう思考を持っていて、どういう感情のメカニズムを持っているのかということを知る、変えようと思った時にその変える対象を知るってことはめっちゃ大事なんですね。自分がそう料理のレシピも何もわからない時に料理の味を変えてくださいって言ったら適当に変えるしかないじゃないですか。でも料理の、ね、レシピがちゃんと分かってて、作り方も分かってて、その料理の中身がちゃんと分かってたら、それをどう変えるかっていうのも考えやすいですよね。 つまり自分を変えようと思った時に自分を知ることってまず一番最初のスタートになるんですよ。だからステージ1はありのままの自分を認める重要なステージです。で、これステージ1って言いながら一番大事なんですね。で、ほとんどの日本人女性ができてないっていうステージでもあって、ありのままの自分を認められていない、このステージ1ができてないのにもかかわらずやりたいことを見つけようとしたりだとか、人とコミュニケーション頑張ろうとしたりだとかするから私はうまくいかないんだというふうに考えています。だからこのありのままの自分を認める、この需要のステージを徹底的にねやってほしいなと思います。そして次、ステージ2、解放なんですね。枠を外して自分を解放させる。で、ありのままの自分を認められるようになると、この世の中との摩擦が感じられるようになるんですね。本当はやりたくないのにとか、本当はこれをやる私じゃないのにみたいな、で、我慢してやってたなとか、これはなんか古くなっている価値観なのに、なんかこうこうしなければならないで、なんか手放せずに持っちゃってるなみたいな、そういうものに気づいていくんですね。で、そういうものって自分のエネルギーをめちゃくちゃ下げるんですよ。罪悪感とか自己犠牲とか、あの自分責めとかってめっちゃ自分のエネルギーを下げるんですね。だからマインドのエネルギーを高めようと思うと、こういうねばならないとか、自分を制限しているものとか、本当は自分の気持ちはこうなのに、そうじゃない価値観を受け入れてしまっているっていうものをどんどん解放させていく必要があるんですよ。これがステージ2になります。うん。で、その解放のステージがね、できると、どんどんね、自分が軽やかになってくるんですね。もっと行動するエネルギーが出てくる、もっと人に対してなんか伝えたいみたいな思いが出てくる、するとステージ3に進めるんですよ。で、このステージ3っていうのが共感のステージで、心を開いて人とつながる、まあオープンハートというか、そのオープンネスですよね。で、本音で人とコミュニケーションを取る、相手の本音も受け入れられるようになることができるっていう。で、ステージ1と2は自分フォーカスなんです。で、ステージ3からは人との相互作用のステージに入っていくんですね。で、自分をしっかり満たしてからの方が人とうまく関係を作りやすいので、なのでステージ1、2で徹底的に自分と向き合ってもらって、そしてステージ3から人とのコミュニケーション、人との本音の付き合い、心を開いて人と付き合うっていう、まあそれをね、学んでいくことになります。で、そこまで行くと次はステージ4が情熱ね。で、人と関わることができて、本音で素直な気持ちで関われるようになると、どんどん、うん、そのいい意味で人と自分の違いに気づいていくんですね。あ、私ってこれが得意なのかもしれないと、人と比べて自分がこれが好きなのかもしれないと。で、いい意味で人と比べて初めて自分が世の中に貢献できることを見つけられるんですよ。自分は人と比べてね、ここが違うと、ここが得意、ここが好き、ここは誰よりも負けないと、そういう部分が見つかると、そこの部分を例えば仕事にしたりだとか、そこの部分を人に提供したりだとかして、で、人に貢献できたものが自分の情熱になるんですね。自分に人にね、ありがとうとか、役に立ったよとか、言われた時に、あ、私これが本当にやりたかったんだっていう情熱に変わっていくんで、ステージ4は自分の情熱の源を見つける、情熱のステージになっていきます。そして、最後ね、このプログラムが、ゴールとして目指している部分ね、ビジョンを持って人と熱狂する、熱狂のステージです。ステージ5がね。うん。こうなると、一人とか二人の話じゃなくなって、周りをどんどん巻き込んでいけるようになるんですね。うん。自分のビジョンに向かって、周りをどんどん巻き込んでいける。自分の情熱の炎がね、他の人に移っていくっていう。うん。自分がパッションを持って、このために私は生きてるんだって思えるぐらいの使命を持って生きている、その姿が、他の人の、なんていうのかな。まあ、希望になる。背中を見せられる。そうやって自分自身がこうやってね、こう生きているその姿が他の人にの、まあ、光になるんですよ。そうやって熱狂を巻き起こしていく。自分が、炎をね、心の中に灯すわけじゃないですか。情熱の炎を。それが人に伝播するんですよ。それがステージ5なの。そうなるともう目まぐるしいスピードで欲しいものが何でも手に入れるというか、で、ここのね、 欲しいものってもう自分だけの欲しいものじゃなくなってるんですね。みんなが欲しいもの、世の中が欲しいものに変わってるんですけど、そういうものをなんかすごいスピードで手に入れれるようになってきてます。叶えられるようになってくる。だから私もね、年商が1年とか2年で倍になったりとかね、そう、コミュニティが1000人になったりとか、うん、そう、イベントにね、地方のイベントにあっという間に1000人呼べるようになったりだとか、目まぐるしいスピードでね、周りを巻き込んで自分の夢を叶えられるようになってると思うんですけど、これは私も徐々にステージを上げていったからなんですよ。うん。で、やっぱり私は多くの自己啓発プログラムとか、そう、マインドの教材とかの、問題点とは言わないけど、課題の一つがこのステージの考え方が取り入れられてないんですよね。いきなりその情熱を見つけようとか、いきなりなんか人とコミュニケーション取ろうとかって言っても、それちょっと難しい話で、まずは自分の内側としっかり向き合って自分を知る、自分の価値観とか自分の感情とか自分の思考とか自分という人間をまず知って、で、知ったからには知ることが需要の一番のスタートなんですね。うん。で、ありのままの自分を認める、自分ってこういう人間なんだっていうことをありのまま認められるようになる。そこからその土台のもとで、勇気を出してチャレンジができるようになるし、勇気を出して人とコミュニケーション取れるようになっていくんですよ。なので皆さんはこのプログラムをね、こう受けることを決めてもらって、このステージの考え方を今回手に入れましたので、もうめちゃくちゃね、人生変わると思います。はい。だってこのステージに沿って自分を変えていけばいいってことを今日今知ったからです。はい、大丈夫でしょうか。というわけで、今日のテーマは成長という幸せプログラムの全体像についてお話ししました。今日のアウトプットはですね、このステージ理論についてもうシンプルに面白そうとかね、なるほどとか、なんか私は今このステージかもしれないとか、そんなコメントをいただけますと嬉しく思います。ではまた次回の音声でお会いしましょう。さよなら。